皆さんからのメールを紹介していく後半でございます。さあ今週もぶっ飛んだメールがたくさん来ているんで、どんどんどんどん紹介していきましょう。5つ目、性癖発見のコーナー。ラジオネームポンパドール。白井さん、 AD 笠原さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。先日中学時代のエロトラウマを読んでいただいたポンパドールと申します。あれで覚えてるよ、なヤンキーの女の子がな、自分のおくりくりのな話をして、それ以来どうもそのおくりくりが苦手になったって、そういう話で覚えてますよ。白井さんに面白話にしていただけたことでトラウマが解消して、ようやく過去を受け入れることができました。解消のきっかけをいただいた笠原さんにも感謝しています。お二人ともありがとうございます。さて本題ですが、私最近ある言葉に反応するようになってしまいました。それはタイムマシン部の過去の放送を聞き返していた時に訪れました。白井さんが電車で出会った黒い三年生、過去メーガス三姉妹のお話をされていた時でした。覚えてますよね。電車の中でね、なんともいい感じのブス三人組がいたって話ですよ。私が反応してしまったのはブスと白井さんが罵る声です。それ以降も何度か放送で白井さんがブス、ドブスがというたびに胸がドキドキしてしまうのです。私もついに変態の仲間入りを果たしてしまったのでしょうか。このまま進んでいっても大丈夫なんでしょうか。ポンパドールさん、
大丈夫です。どんどん行きましょう。
まだね、今はね、ブスぐらいでね、反応してるかもしれないけど、そのうちね、
この芋虫が私が踏みつぶしたチョコレートを舌で舐めとるがいい
みたいな言葉に欲情するようになったら、あなたも立派な変態でございます。最低ですよ。なんてこと言ってるんですか、リスナーの方に。いいね、このブスって言葉にゾクゾクってしちゃう。もう神聖の M でございますね。もうね、どんどんどんどん突き進んでください。結局ね、何が変態で何が変態じゃないかって決めるのはあなた次第なんです。まあ今普通のこと言いましたね。ごくいいこと言おうとしてごく普通のこと言いました。もうあれだからね、ブスって言われてこうなんていうの、気持ちよくなれたらもうさ、人生買ったもん勝ちでしょ。なかなかね、でも女の子って結構何でも可愛いって言うからね、なかなか逆にブスって言ってくれる人が、そっか、世の中ってあんまりストレートにブスって俺ぐらいか。ブス、リスナーへのサービスでございますよ。ブス。さあこんなポンパドールさんね、こんなブスという言葉に、果たしてね、別に僕は知りませんよ、このポンパドールさんがねブスなのかおかわいい方なのか全然わかりませんけど、ブスって言葉で喜ぶこのポンパドールさんにふさわしいメールが来ています。ポンパドールさん、楽しんで聞いてください。バイクとバイブは紙一重のコーナー。ラジオネーム人生の先輩と申します。今ポンパドールさんがね、ゾワゾワしてると思う。もうちょっとドキドキしてると思うよ。白井くん、笠原くん、こんばんは。実は先輩バイクが好きで、バイブじゃないよ、先輩が好きなのはバイクだからね。またがってる時のバイクの振動が好きなんであって、バイブの振動が好きなんじゃないからね。白井くん読み間違いが多いから先輩ちょっと心配です。まあそんなことはどうでもいい。先輩、この間バイク用品店に行った時に一目惚れをしてしまったんだ。こんな気持ちになるのはいつ頃以来だろうか。先輩がバイク用品店の外で周りのバイクを観察していた時に彼女は来たんだ。レーサーバイクにまたがる彼女はとてもかっこよかった。そんな彼女がヘルメットを脱ぐ時の引っ張られた顔がとてもブスだったんだ。そして脱ぎ終わった後もブスだったんだ。今ちょっともうポンパドールさんがもうね、興奮状態でやばいと思うから。先輩、その瞬間にビビビってきたよ。これは恋だ。先輩、彼女に声をかけようと思ったんだが声をかけられなかったんだ。白井くん、笠原くん、そしてタイムマシン部に集う同志諸君、君たちならわかるだろう。我々変態が一般人に声なんかかけてしまったら、下手したら訴えられるぞ。 こうして先輩の一瞬の恋は終わったんだ。帰りにバイクにまたがりながら、バイク好きな彼女はやっぱりバイブも好きなんだろうかなどと考えていたら、バイクの振動と相まって先輩の後輩が元気になってきたんだ。結局その日は男2人昇進タンデムツーリングをしたよ。白井くん、笠原くん、そして変態のみんな、バイクに乗るときは絶対にヘルメットをかぶろうね。ちなみに先輩の後輩も常時ヘルメットをかぶってるからね。
あまり側製のな。今俺が勝手に付け加えましたけど、あまり側製ってことでしょこれは。
そうそう、先輩からのメールが来なくなったら訴えられたんだなって思ってください。どうでしたかポンパドールさん。世の中にはこういうね、ブスっていうことが褒め言葉な方もいるんです。ポンパドールさんがね、おそらくまあド M な方なんでしょうなね。ブスって呼ばれることに多分こう自分が虐げられることに喜びを感じる方もいたらね、ブスってことで相手をね尊重している方もいるんです。そう、タイムマシン部は変態の集いでございます。人生の先輩さんもね、どんどんどんどん突っ走ってる。これもうみんなの先輩だよね。人生の先輩って最近思った、人生の先輩さんかっこ33歳って書いてあるから、もうみんなの先輩だと思う。もうここまで来たら間違えねえよ。バイクとバイブはウィンウィンウィンウィン言う方がバイクでしょ。そうだよね、あのブツブツがついていて弾痕の形してウィンウィンウィンっていう方がバイクだよね。でツーリングを楽しむもんがバイブでしょ。分かってます、大丈夫ですよ、間違いません。どうでしたポンパドールさん、ブス。もうな、もう前後がなくね、あのね、どうなんだこれは、これひいきになっちゃうよね、これはそのあれだよ、特定のリスナーの、ね、方のためにねブスを連呼するのはこれどうなん、よくない、これはよくない、これはよくないからね。イモムシで喜ぶ方も多分いるから、このウジ虫野郎がもっと踏んでください。な、誰に、それは誰が喜ぶ、今の最後の違ったよ、今の最後のは、今の最後のまた違うリスナーが、もっとヒールのところで僕の聞くもんを、聞くもんほじってくださいよ。ヒールの先っぽで前立腺を、もういいよ、もう誰が喜ぶか分かんない。ポンパドールさんと対局な方がきっと喜ぶからね。いやー素晴らしいですね。さあそんなね、変態と言ったらこのこいつだね、もうこいつだね。来てますよ、みんな、みんながお楽しみしてるこいつが来たよ。ラジオネームダンコンですよ。私の頭の中のコンドーム、先生取って取ってくれ。え、ジョイさん、ジョイさんなの。え、じゃあ撫でて、うん、撫でて、え、頭蓋骨を開いて直で撫でて、チンコになった僕の頭を撫でて、祈祷になった僕の頭を撫でて、係様。タイトルだから今の。そんなコーナーねえからね。明るくひそやかな性への提言第2章、かっこ愛と貧困とセックス、講師ダンコン、会場日比谷公会堂、入場料無料。あ、みんな、あら、静かにして聞こう。なんかこれからダンコンがね、みんなにね、素晴らしいこの、論文を発表してくれるんだと思うから。ブ
ー。私たちの祖先が二足歩行になった際、目線の先に浴場の対象、つまり、お尻がなくなりました。そこで先人は子孫を残すために、外に向けてのセックスアピールとして、女性は胸にお尻をつけたのです。そう、みんな大好きおっぱいさんです。男はその間努力を怠り、己を誇示する物を備えつけませんでした。故に今現在、顔があれでも出るとこ出ていればグラビアアイドルを名乗れるのに、ブサイク男子はどんな巨峰、巨峰ってブドウの方じゃねえ、大砲の方だ、巨峰をぶら下げていてもレオンの表紙を飾ることはできないのです。不平等なのです。我々には武器がないのです。正確に言えば足らないのです。なければつけましょう、作りましょう。要は女性の目に見える形で誇示すればいいんですよ、アピールすればいいのです。白井さん、まだわかりませんか？ AD 笠原さんはもうすでに気づいています。そう、繋がったソーセージを首からぶら下げればいいんですよ。あいつらが胸にお尻をぶら下げるのなら、 我々男性のシンボであるおちちんをぶら下げればいいんですよ。ゲルマン魂炸裂ですよ。一つ二つなんてケチなこと言わずに大量にぶら下げる、色もつけてみたりする。自分の息子より大きめにしてもあちらもパッと入れたり寄せてあげたりしてるからお互い様。私にはもうすでにジローラモと彼がぶら下げたソーセージの一つを口を口に含んで笑みを浮かべている金髪美女というレオンの表紙がありありと目に浮かびます。腹が減ったらちぎって食べればいいじゃん。マー君のソーセージ超うまい。ちょっと俺のチンコ食べないでよ。なんて甘酸っぱい会話を彼女としてみるのもいいんじゃないんですか。という、まあ、ダンコンのコーナーですね。もうこれはもうコーナー、僕もあのね、最近思うんですよ。もうこのこういうね、ぶっ飛んだハガキ職人の方々はコーナーにしていくべきじゃないかと。まず先輩に聞けね。人生の先輩さんにいろんな悩みを送ろう。もう勝手に作るから、もう。で、ダンコンの妄想劇場ね。もう、ダンコンはもう日常のメールとか送らないから、もう。自分の妄想しか送んないからね。このさ、まあ、ね、いや、その、まあまあ、お尻をね、胸につける、いいよ。ソーセージを首からぶら下げるって時にさ、なんていうの？その、ちょっと大きめにするとか書いてあるじゃん。自分より大きめにしても、罪はないって書いてあるけど、女の子で、パッと入れまくって、実際おっぱい出したら、なんだお前、全然ちっけえじゃんみたいな場合があるじゃん。ね？パッと入れてる時は D カップなのに、ね？パッと外したら俺より小さいじゃんみたいな場合があるかもしんないじゃん。だから、それ、チンコもあり得るから、ね？そのもうなんつうの、なんかフランクフルトみたいの巻いといて、実際はポークビッツだったらちょっとそれは訴訟問題になっちゃうから、そこら辺はね、考えた方がいい。あとチンコに色を塗るっていうね、その発想ちょっとわかんねえ。あれで、つまりはほらアフリカの民族とかにあるほら、なんかチンコのとこにでっけえ角つける民族あるじゃん。そういうことでしょ。だったらもうさ、別に首なんかにつけないでさ、もうそこにつけちゃえよ。股に角っぽいのを首、あ、でもあえて上半身につけるってとこになんかね、なんかエロさがあるんだろうね。ダンコン先生でしたよ。さあ、まだまだメールが来ていますよ。 日本分裂戦争開戦係様、東北は森の都仙台在住のベタ松と申します。第26回後編の人生の先輩の埼玉ディスのお話を聞いて、いても立ってもいられずメールをさせていただきます。
今まで埼玉 VS 千葉の件は遠く北の大地より見守らせていただいていましたが、先輩の埼玉は東北じゃないという発言で屈辱の過去を思い出しました。数年前、ドラマ木更津キャッツアイの好きだった私は千葉の木更津に足を伸ばし、例の赤い橋に行ってみました。その時手すりに仙台から来ましたと落書きがありました。同居が落書きしてるなと思った瞬間、その下に続けて田舎者は来るなと書かれていました。
仙台は寂れた木更津より都会だよ
と思わず海に叫んでしまいました。久しく忘れていましたが、
どうやら関東の方々は東北をお舐めになられているようですね。ざけんじゃねえ、おたずもっこ。東北は東京に頼らず生きてる独立戦闘国家なんだよ。東京以外の感動の源は全部金魚の踏んでねえが、火星方形部屋の玉寺さがなんぼのもんじゃい。ビチグソ白井の埼玉なんかいらねえんだよ。一緒にすな、アイパッチ正宗と高倉健さんが殴り込むぞ。
少々取り乱して大好きな白井さん、笠原さんに罵詈雑言をぶつけてしまい申し訳ございません。ただ虐げられてきた北の民のメッセージを伝えたかっただけなのです。目くそ鼻くそかっこ千葉埼玉に横槍を入れてすみません。これからもお二人のご活躍をお楽しみにしています。
そうか、東北も参戦するつもりか。
おう、そっちがそのつもりなのよ。おう、俺たちもいいよ。おう、出るとこ出るぜこの野郎。あ、寒いんだよ東北、おめえらはよ、
寒いんだよ、超寒いから。
寒い一点張りかよ、寒い一点張りつれえな。あのね、これちゃんとしたコーナーにそろそろねしようと思う。もうちょっとまとめて、うん、今ちょっとねコーナーをそろそろねしっかりやろう っていう今ねすごいあの紹介な感じになっちゃってるけどね、ちゃんとしたこれをね結構面白いかなと思って、今日もねバイト先でそんな話になってね、なんだっけな、どこ滋賀と和歌山も争ってる、なんか関西出身の先輩が言ってたんだけど、滋賀と和歌山もだいぶ埼玉と千葉っぽい感じになってる。でね、そう思ったのが逆に気になる県もいっぱいあるんじゃないか、やっぱりその京都奈良をはじめ秋田と新潟とか長崎と宮崎とか、どっちなんだ俺たちはみたいな、どっちが上なんだって揉めてる県がやっぱり世界中日本中にあると思うから、どうだろう、平成戦国時代ってコーナーでやりますか。自分がどこの県に頭来てるかでいいよ、まずは。まず自分が何県在住で、自分が埼玉県在住なんですけど、千葉県の奴らに一言言いたいってこうね、書いたりとか、むしろ、俺、神奈川に住んでんすけど、埼玉と千葉が戦争してますよ、みたいな感じとかでもいいし、まあ、みんなおのおのあるでしょ。愛犬心みたいなね、ものがあるから、それをどんどんぶつけてほしい。ただね、あることないことを何でも書けばいいわけじゃないからね。なんかあれですよね、千葉県にはでっかい弾痕の塔があるとかとか、なんか勝手に書いちゃダメだよ。なんかそういう分かってるよね、勝手に絶対書いちゃダメだからね。ちゃんと事実を、みんな事実を言ってね、ね、絶対だよ。北海道ってだってマイナス256度になるんでしょとか書いちゃダメだからね。そういう嘘の攻め方は、特に相手に攻めるとこがないからって相手にね、劣るところがね、ないからって、勝手に付け加えちゃ絶対ダメだからね。それだけはみんな守って。正直に、本当のことだけ書いてほしいな。わかってるよね、みんな。絶対嘘は書いちゃう。もういいよ。どうだろう、だから今、ちゃんとしたコーナーでやろう、これは、やっぱり。僕好きだから、これ結構この話。平成戦国時代、平成戦国時代、新しいコーナーが今できました。なんで、皆さんどんどんどんどん、いろんな県に、あの県に物が言いたい、なんとか県に物が言いたいってなったから、あったらどんどん送ってきてください。あれだ、結局、争いにどんどん争いが広がって、最終的に、すべて不毛になったら終わろう。なんか、もうどこの県も偉くないって気分になれるまでやろう。さあ、他にもどんどんメール来てるんで、笠原さんまだ時間大丈夫ですよね。どんどん行きましょう。どれ行こっかな。じゃあこれ行きましょう。カタカナよりも漢字のエロ用語の方がより卑猥に感じる14歳。究極ブサイク戦士です。こんにちは。こんにちは。先日は僕の下ネタ 200% のメールを読んでいただき、ありがとうございます。自分のメールが採用されたのはこれが初めてだったので嬉しかったです。あ、これまでもね、別のラジオにいろいろ投稿したんだけど、全部不採用だったんだと。まあ、だろうな。うちのね、タイマシンは大歓迎だよ、君みたいな子は。いろんな方々ね、いるからね、もう先人たちがたくさんいるから。この間、僕に間違った告白メールをしたサキちゃんを初めて見ました。あ、あったね、このね、好きですって間違ったメール送ってきた子。ドストライクでした。どんまい、ごめん、なんかまた新しい経験をしました。シナリオにするのは難しいので普通に書きます。先日学校の部活、過去ちなみに吹奏楽で、市の連合練習会がありました。大抵こういう練習会の後は打ち上げとしてカラオケまたはファミレスで食べることになっています。それで練習会に行くと、自分ともう一人以外全員女でした。本当にびっくり。さらにこれだけいればあわよくばと期待。そして練習会終了。ねえ、打ち上げ行かない？とどこかで女子が言いました。するとねえ、R君行こうよと大勢の女子が僕じゃない方の男子を誘い始めました。僕ともう一人のね男の方だね。ちなみに僕には一切声どころか顔も見られもしません。やっぱりそうなんだ。妙に鼻の奥がツーンとしました。その時ポンと音がして振り向くと、同じ学校の M が僕の肩に手を乗せていました。そして、
今日私の家でバハムートの手に入れ方教えてくれない？
と誘ってきました。励ましだったのだと思います。 M はもともと自分がブスだと分かっている数少ない女子で、そういう意味でもともと嫌いではなかったのですが、今回で惚れそうになりました。やっぱりこういう自覚しているブスが一番かっこいいと思います。
なんとかちゃんの方が可愛いよ
と言いつつファッションにこだわったり、
彼氏欲しい
なんて言っているブス、さらには
自分は可愛い
と思い上がってるブスなんかよりも一番親近感が湧きます。ちなみにバファムートは余裕で手に入りました。これファイナルファンタジーどれやってんだろうね。5かな今さら。バファムートってことはどこだろう、ファイナルファンタジーの。というかここまで書いて気づいたのですが、これじゃあブスとの恋が始まるラブスになってしまいますね。すいませんでした。すっごいな、ラブスコーナーです。究極ブサイク戦士のこの作ったゲームラブス、はい、ラブマイナスと並行してラブスというゲームも作りました。ラブマイナスはみんなのちょっと辛くなるね、だいぶ辛くなる、手首を切っちゃいたくなるかなぐらいの恋の思い出を送ってくれるゲームね、ゲームのイベントね。ラブスはこんな時ちょっと不覚にもブスに恋をしそうになったっていう。あれこいつみたいな時あるんだよ。あのね、人間はね顔じゃないんですよって言っとこうぜ俺たちも。そしたら自分にも返ってくるから。結局ね、そうなんですよ、魅力的なブスってのはいるんです。今どんどんあのポンパドールさんが興奮していますけどな、魅力的なブスはダメなんじゃない、魅力的なブスは一周しちゃってダメなのかもしれないよ。
アメーバみてえなブスだな
の方がいいのかもしれない。なんだおい。俺これラブスコーナーにしようぜマジで。ラブマイナスとラブス、あの皆さんの経験上どっちでもいいよ。あーなんかこういうこれこれこういうことがあった時にブスに恋しましたって時はラブスいいゲームだね。だからあのオープニングが始まってこうゲームが始まるじゃないね、ブスが出てくんのよ。かなりなブスですよ。もうなんかジャガイモみたいな感じですよ。じゃ腐ったジャガイモみたいな女の子が半分こうちょっと目が生えてるような感じのブスが出てきて、
カシャーレくんカシャーレくんみたいな感じで来るのよ。
で最初うおブスだなおいみたいな、 CG でおいよくここまでブス作れんなみたいなブスが出てくるんだけど、だんだん好きになってくる。おいしんぼよろしく、だんだん気になるなので、最終的にはもうすっげー好きになっちゃってるっていうのがラブス。これやろうぜ、面白いよ絶対。ラブマイナスとラブスもちゃんとしたコーナーにしようと思います。うん、今ほら書き方がちょっと難しかったりするじゃない、どういう風に書いたらいいか分かんないって方が多分たくさんいるから、ラブマイナスとラブスは最初に時と場所はちゃんと書こうか。時っていうのはまあ、自分が例えば中学時代って書いてもいいし、別に普通に夕方とかでもいいしね、クリスマスの夜とかさ、なんかそういうなんていうの、日時を指定するのがまず入れて、次場所も入れようか、ちゃんとなんか家でとか学校でとか墓地でとか黄泉の国でとか参拝処理場でとか、なんかそういうのも入れて、でどんなイベントかっていう風にちゃんとした方が多分書きやすいよねみんなね。だから最初に時、まあね、夕方とか朝とか来世とかなんか世界が終わる日とか何でもいい、何でもどんなでもいいよ。で場所もニューヨークとか、ずいぶんでっけえ話だな、ニューヨークとかマントルの中とか何でもいいから、でそこでどんなイベントがあったかっていう形式だけ決めとこうか一応。そっちの方が多分書きやすいね、書きやすいよね。でラブスもそんな感じにしようか。ラブスもできるだけでいいよ、もし書きづらかったらいいけど、一応そういう風に書いていただけると分かりやすいかなと思いますんで、はい。でも思うんだけどさ、自覚してるブスはすげえ仲良くなれるじゃん、分かるんだけど、最後の最後の一戦は諦めてないブスは一番いいよね。分かる言ってること。自分がブスだってことはもうごめん、俺もガザル君も超キモスの人間だから言っとくけど、自分がブスだって自覚してる子はやっぱり美しいと思うのね。私はブスだって分かってる子っていうのはそれだけで魅力があると思うんだけど、でも3週間に1回ぐらいちょっと泣いちゃう、夜少しだよ。でも 望んでこんな人生じゃないのよぐらいの落ち込みもあるんだけど、次の日の朝には元気よく、なんかあれですよ、コッペパンのジャムマーガリンのコッペパンを2個食いながら学校に行ける感じ。でも負けないみたいな感じで。だけど、まあ、2ヶ月に1回かな？やっぱ2ヶ月に1回ぐらい夜な夜な少し落ち込む日もあるみたいな。ね、ブスが恋した時に、100均のメイクで頑張る感じ。ぐらいのブスは一番美しいよね。多分。なんかその 98% ブスってことを受け入れてるんだけど、残り 2% なんとか、私は女でありたいみたいなとこが見えると、なんか切なさが出るよね。なんだこの、何この話、本当にもう怒られるよ、本当に。でもね、いや、わかる。バハムートの、バハムートの手の入れ方教えてよ。いいブスだよ。仲良くなっとけ。絶対いいやつだから。あともう何 ?2 分ぐらいで出なきゃいけないから、笠原さんが急げっつってるから。いついけますかね、いつ、どれ行こっから、だから、いつだよ、この、選んどけって話だよね。選んどけって話だよね。これ行こうか。
事故るなら、豚面トラックに引かれた言いがかり。ヤス、ラジオネームヤス。私、伊集院光さん大好きですよ。特に黒い伊集院が。名古屋はオールナイト第2部が聞けない地域なので、当時 MD なんぞはなく、カセットテープも180分が最長。なので、タイマー予約して VHS の3倍で音声のみ録画してました。
すごいね。
アンテナも改造して、ループアンテナを作って楽しんだもんです。名古屋限定でも伊集院さんのラジオがあって、ラジオ三昧。自分のラジオがあるってすげえ素敵なことでした。ある日、ビデオテープがなくて、親父の部屋からテープをもらってきて音を録画したら、どうやら元はアダルトビデオだったらしく、伊集院さんの声と被るように喘ぎ声が聞こえて、なんだか微妙な気持ちに、立っていいのか悪いのか、息子も悩んでましたな。昔はエロカセットってありましたよね。エロカセット談義はまた後日。伊集院光さんの、伊集院光師匠のリスナーの方がいましたよ。わー、すごいね。ビデオテープで音声だけってすっげー贅沢じゃない？わー、この話はあれだ。収まんねえや。残り3分だ。俺1個ラジカセでいい話があるんだけど、ちょっと収まんねえから今度、じゃあ来週喋る、来週。すっごいね。名古屋限定のラジオなんてあったんだ。ちょっと今度、あれ、ヤスさん一緒にご飯食べようよ。みたいな。伊集院師匠の話をしようよ。みたいな。あ、やばいやばい。出ろって。出ろって、カザル君。カザル君、出ろって。
はい。スタジオから出て、今近くの公園です。まさかの時間オーバーで、放送の途中で止められるという、タイムマシンも始まって、初の大失態でございますよ。ね。もうバレちゃったから、あそこのスタジオでインターネットラジオやってることが、もう次から弾圧で、これ、完全に。タイムマシン部さん、あ、30秒だけのスタジオ空いてますけど、見たくなるよ、これから絶対に。今日ちょっと過ぎちゃったからね。絶対にもう、後で怒られるよ。俺たち後で行こう。呼び出しを食らうよ。あなたたちインターネットラジオやったから、もう早くやるってことでしょ、笠原さんね。コーナーを、ちゃんとやるという話になりましたね。ラブマイナス。ラブマイナスとラブス。一緒のコーナーに。ラブマイナスとラブス。戦国平成戦国時代。自分で作ると忘れてんじゃん。平成戦国時代も、やります。ラブマイナスの方はね、時と場所とイベントっていう風に分けて書いていただけると分かりやすいんで、お願いします。というわけでね、すいませんね、いつもね。もう何僕のせいだって笠原くんは言いたげだよね。なんか白井さんがアップで時間使いすぎなんじゃないかみたいなね。しかも今この携帯電話のさ、電池もさ、もう残り1本しかないからさ、いつ切れるか分かんないけど、もう重要なことだけ先に言っとこう。メールアドレス、time-bu@hotmail.co.jp、time-bu@hotmail.co.jp、スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。さあ、もう言うこと言ったから、あとは電池が切れるまで延々と喋って大丈夫でしょ。ダメなの？あ、これ保存されないか？もし電池切れちゃったら。まずいか？あんま喋んない方がいいの？だってもうあと1時間ぐらい喋りてえよ。なん途中で出なきゃいけねえんだよ。あと2時間ぐらい貸してくれよな。ダメだ、インターネットラジオなんかにそんな貸してくんねえからさ。もうほんとビビってよ。だって普通にノリノリでなんか喋ってる時にさ、お姉さん入ってきちゃうんだもん。でも時間、もう当然、時間だから当然だけど、すげえ目合っちゃったもん。 気持ち悪って絶対思われて、こいつらバンドレンじゃねえんだ、何やってマイクに向かってなんか一人汗だくで喋ってるし一人爆笑してるし気持ち悪こいつらって、笠原くん声うるさいから怒られちゃうから、公園だよここ、警察呼ばれちゃうよ、というわけでね、もう次からちゃんと時間配分を考えてね、ちゃんとやっていきましょうね。変態の皆さん、どんどんどんどん変態メールを送ってきてください。当番組はね、変態こそが崇められるという珍しいラジオなんでね、究極無敵戦士もね、他のラジオじゃちょっとね、相手にされなかったってことだけど、うちのタイムマシン部だと今、ルーキーだから、完全に君は。14歳のルーキーだからね、ね、完全に。あとポンパドールさん、ね、どんどん突き進んでください。そう、 あとダンコンのコーナー、ダンコンの妄想物語、妄想劇場と、先輩に聞けってコーナーが勝手に作ったんで、カサラくうるさいからもう分かっていい加減に、大きいでしょ声が、おまわりさん来ちゃうでしょ、ね、もう本当に連れてかれちゃうよ、本当に何してたのって言われたらインターネットラジオですって言うんだよ、もう大変だよ、うちらインターネットポリスに捕まるからね。というわけで、また来週